各会派の代表質問をお伝えします。代表質問は所属議員3名以上の交渉団体会派の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは全世代型施策推進について、まちづくりの課題、自由民主党議員団渡辺勝弘の質問です。区は国が全世代型施策の推進に必要だとする生産性革命にあたる部分の見識が薄いと感じるが、区の施策の中における生産性革命に充当する部分の見識は。
生産性革命の視点は重要である。経営改革プラン2015を推進し、生産性を高めることが持続可能な行財政運営につながると捉えている。
王子駅中央口前は山の下可動橋により歩道部分が狭くなっている箇所があるなど、対策の必要性を感じる。この対策を含めた街づくりを考えることが、将来の王子周辺街づくりに大きな影響を与えると考えるが、認識は。
王子駅周辺街づくり整備計画策定の中で、山の下可動橋の課題についても関係事業者と協議を進め、国や都に対し必要な要望を行う。
下十条運転区周辺は、区民が地域活性化への願いを込めて所有していた不動産を手放した地域である。開発行為に及ぶような際には、区の基本計画などに東十条全体計画としての思いを組み込み、協議のきっかけにすべき。
都市計画マスタープランで町の将来像や土地利用の在り方など基本方針を定め、関係機関などと積極的に協議を行っていく。
十条駅西口再開発事業は、公益施設による再開発施設と町づくりの相乗効果を高め、産学官との協働をさらに加速させるため、権利省を含む全省の対応について思い切った舵取りと決意が望まれるが、認識は。
関係機関との協働や情報発信など地域の期待に応え、十条のシンボルとなる施設を目指す。
旧北野台小学校跡地は、首都直下型災害時の区民への物資輸送ターミナルなど、様々な要素で利活用を考えるべき時期だが、見解は。
現在の活用状況や社会的動向、新たなニーズなどを見ながら、適切な時期を捉え検討する。
買い物不便地域になりつつあるとの声もあり、霧ヶ丘団地第6期建て替え計画では、商業施設などの創出が期待される。そのための都との交渉が必要だが、見解は。
都と様々な検討を重ねており、地域の期待に応えられるよう、引き続き精力的に協議を行う。
居住・修繕が不可能な空き家や、所有者不明土地の問題解消が、まちづくり推進上必要不可欠である。第三者機関などを通じ、区の将来に必要な財産を取得し、まちづくりに貢献することについての検証を期待するが、見解は。
第三者機関などによる土地・建物などのまちづくり財産の取得については、まちづくりへの活用の可能性を十分に検証し研究する。
土砂災害について、30年度予算で示されている事業では、抜本的に区民の生命・財産を守る施策にならない。区長の政治力を最大限に生かして対応しなければ、東西高低差がある区の安心安全は高まらないが、決意は。
都が行う急傾斜地崩壊対策事業の採択要件は、人口垣を対象としていない。要件の抜本的な見直しについて、国・都に要望し、土砂災害対策のさらなる推進に向けた対策を検討する。
ナショナルトレーニングセンターのある区として、関連施設のある自治体などと海遊人口を増やす対策を協議するサミットを企画するなどの積極的な姿勢が望まれるが、見解は。
各自治体との連携を含め、文化・スポーツ産業などの様々な視点から精力的に検討する。
観光協会との連携による観光推進は、公民連携の基準をどう考えるかの姿勢が問われる。公民連携の姿勢として策定した指定管理者や協働に関するガイドラインは、時代に沿った内容に変革する時期だと考えるが、認識は。
ガイドラインは適宜必要な見直しを行い、官民連携の相乗効果が発揮され、 区の観光振興、魅力づくりが一層進展するよう努める。
自由民主党議員団、渡辺勝弘の質問でした。次は、建設労務単価確保条例について、軽度認知症対策について、公明党議員団、上川明の質問です。港区は平成29年度に震災復興基金を380億円計上し、平成34年度までに1000億円の積み立てを目標としている。全国的にも多くの自治体が取り組んでいるが、区には災害に備える基金がない。早急に基金を創設し、災害に備えることが必要と考えるが、見解は。
将来や危機への備えとして、最低剰余金の2分の1を財政調整基金へ積み立てており、計画事業などの着実な推進のため、特定目的基金へ積み立てている。今後とも景気が回復基調時には、計画的かつ確実に基金残高を確保し、震災復興などにも機敏かつ的確に対応していく。
過剰な塩分摂取は高血圧となり、心臓や脳の疾患を起こりやすくし、腎臓の機能が低下する腎不全のリスクも上がることから、減塩対策が必要であるが、今後の区の取り組みは。
新年度はウォーキングポイント事業などを実施して生活習慣を見直す機会を提供し、減塩対策などの生活習慣病予防は第2次ヘルシータウン21の改定の中でより体系的に取り組む。
認知症は軽度の段階で適切な治療を行うことで進行を防ぎ、生活の質を維持することが可能になる。早めの予防や治療に結びつけることが急務であるが、今後の区の取り組みは。
認知症初期集中支援チームに臨床心理士を加え、支援体制の充実を図るとともに、認知症支援コーディネーターなどによる地域連携支援などを強化し、地域の認知症対応力向上を図る。
区は子育て前の婚活事業にも力を入れるべきである。官民が連携した縁結びイベントを支援することで、区のイメージアップや活性化につながると考えるが、見解は。
外郭団体などにおけるイベントを縁結びにつなげていく支援については、イメージアップや活性化の視点も踏まえ、どのような側面支援が可能か検討する。
足立区は大学連携により、小中学校の学力向上や商店街活性化など様々な効果が現れている。区においても連携した大学の強みを生かした取り組みを期待するが、見解は。
今後も大学と十分協議を重ね、他自治体の事例も参考にしながら、より一層の有効な事業の展開や大学連携の充実などに努めていく。
公共工事設計労務単価の特例措置による下請け業者との請負契約金額の見直しなどについて、区に積極的な対応と条例の整備を求める。
区においても特例措置を講じる予定である。条例制定は研究課題としつつ、引き続き適切な水準の賃金の支払いなどを要請していく。
エイトライナーとメトロセブンの役割は、交通利便性などだけでなく、首都直下地震からの復旧復興の大動脈となり、北朝鮮の核攻撃からの備えとなる。首都東京のリスク回避から早急に整備が必要と考えるが、見解は。
都及び関係9区において、事業コスト縮減を図るための比較案検証や、中量軌道システムの精査など、引き続き事業化への検討を行う。
霧ヶ丘体育館の建て替えについて、2020年東京オリンピック・パラリンピックを記念して、ナショナルトレーニングセンターとの連携を想定したスペースや設備を要望するが、次の50年を見据えた区の見解は。
霧ヶ丘体育館周辺にあるスポーツ施設との連携を視野に入れ、トップアスリートの町北区にふさわしい体育館建設に努める。
今後、赤羽台西小が赤羽台地域の全児童を受け入れるため、建て替えには十分な敷地の確保が必要である。また、普通教室以外に学童クラブなど設置の要望がされているが、見解は。
住宅計画の動向を注視しつつ、学校関係者や地域の方々の意見を伺いながら、必要な学校規模などについて具体化を図っていく。
公明党議員団上川明の質問でした。続いて区民の命を守る新年度予算にコミュニティバス新規路線実現を、日本共産党北区議員団永井智子の質問です。これ以上の生活保護の基準改悪は行わないよう国に強く働きかけよ。また基準引き下げを区の他の制度に影響させないよう求める。
生活保護基準関連の法案が国会で審議予定であり、動向を注視する。また他施策への影響は十分精査し対応を検討していく。
生活保護世帯の子どもの進学率を上げていくことは喫緊の課題であり、高校などへの全員就学を目指す学習支援の一層の拡充を求める。
中学3年生への学習塾費用年間助成上限額の引き上げ、一人親家庭等学習支援事業の対象世帯拡大など引き続き進学支援に努める。
国民健康保険の都道府県単位化後も区は都とともに引き続き保険者となるが、この制度変更は被保険者である区民にはどのような影響をもたらすのか。また保険料算定、高額療養費制度、保険料や窓口一部負担金の減免制度などについて明らかにするよう求める。
被保険者の届け出などや保険料一部負担金の減免制度の変更はない。保険料率は平成30年度は特別区で定めた基準を予定しており、高額療養費制度は都内間の転出入で世帯の継続が認定された場合に他自治体で受けた高額療養費も回数に通算されることとなった。
発足から3年目に入った介護予防日常生活支援総合事業については、介護サービス事業者などに聞き取りを行い、事業所が安定運営できる報酬単価や人材確保などの課題を検証し、必要な改善策を講ずることを求める。
引き続き事業所などからの意見を丁寧に聞き、安定した事業運営のため検証を重ねる。
滞納は生活困窮を行政に知らせるシグナルとして、自治体を挙げて市民の生活再建支援を行っている。滋賀県野洲市の取り組みも参考に、区のあらゆる窓口が連携し生活再建支援に積極的に取り組むことを求める。
生活困窮者自立支援法改正法案の趣旨も踏まえ、北区暮らしと仕事相談センターと関係課の連携強化に努め、適切な支援に取り組む。
区民事務所分室の廃止によって区民サービスを低下させないこと、また住民票の写しの電話申請サービスなどを拡充させるなど、さらなる区民サービスの向上を求める。
議会でのさまざまな意見を踏まえた周知に加え、回覧板では各種証明書取得方法などを分かりやすく案内している。さらにマイナンバーカード申請補助サービスの実施など着実に進める。
提訴されるなど住民の意向と大きく乖離する地域のマスタープランについては、当該地域の住民との意見交換の場を持つなど、住民意見に基づいた見直しを求める。
プランの改定にあたっては、区民をはじめ事業者などからの幅広い意見意向などの把握に努め、専門部会で議論をいただいていく。
基本計画2010では、コミュニティバスはモデル運行3路線、事業費およそ2億円で計画されていた。2020年に向け、基本計画などに新規路線を位置づけ、実現に向けて踏み出すべき。
導入候補地域の再分析結果を踏まえるとともに、事業採算性や民間バス路線との競合なども十分考慮し、必要に応じて検討していく。
JR 北赤羽駅利用者の安全性を高めるため、改札などへの人員配置などについて、区から JR に対して申し入れを行うことを求める。
JR 東日本に対し、駅利用者などへ安全対策やエスカレーター緊急停止時の速やかな対応について、万全を期すよう申し入れていく。
旧特別養護老人ホーム浮間桜荘改修ステーションの特養ホーム上中里つつじ荘改修以降の活用の構想は、
上中里つつじ荘の大規模改修に活用した際の 課題などの検証の中で改めて検討していく。
日本共産党北区議員団、永井智子の質問でした。代わって、十条駅付近立体化に区民の理解を、北区公契約条例制定を求めて、民進クラブ大畑治の質問です。埼京線十条駅付近連続立体交差事業について、国鉄時代の昭和51年に地下化で合意しながら、60年には高架も検討に変更している。この間、国鉄内で何があり、高架も検討になった理由はどのようなものか。
昭和59年発足の都・区・国鉄で構成する赤羽十条駅付近立体化検討委員会の十条分科会で、赤羽線の運転形態が客貨併用から電車専用へ変更になり、高架化形式なども検討した。
埼京線十条駅付近連続立体交差事業について、区民の理解を得て進めるべきとの立場である。都はなぜ高架・架線方式を選択し、区はどのような説明を受けているのか。
架線施工と直上施工の高架方式、直下施工の地下方式の3案を比較検討し、総合的判断の結果、架線施工を選定したと聞いている。
十条駅付近連続立体交差事業に関連する道路計画である鉄道付属街路の必要性について、住民の理解が進まない原因の一つに位置づけの曖昧さがある。この道路は架線、側道、環境側道などの役割が混在していると思うが、この道路の位置づけ、役割を明確にすべき。
平成27年1月策定の十条駅付近沿線まちづくり基本計画で、生活道路に位置づけており、地域の利便性、防災性向上を目的に区が整備する。高架工事中は河川用地として活用する。
十条駅付近の鉄道付属街路建設による住民の立ち退き者数はどのような数になるのか、また事業経費はどの程度と見込まれるのか。
立ち退き者数は現在測量などの調査中のため正確な数値は把握していないが、地図上からはおおむね110件から120件を見込んでいる。事業費は100億円を下回る程度と考えている。
十条駅付近連続立体交差事業の成否は地権者の理解と協力が得られるか否かだが、どう区民の理解を得るつもりなのか。代替地など丁寧で特別な対応が必要と考えるが、見解は。
きめ細やかな相談体制が重要である。まずは代替地に対する関係権利者の意向確認をし、寄り添う体制を整えるなどの対応を行う。
非正規職員と正規職員との差別的取り扱いを是正し、均等・均衡の待遇を求める2014年総務省通知を踏まえ、区ではどのような非正規職員の待遇改善が行われたのか。
28年度より非常勤職員が更新4回目の雇用期間後に期間を置くことなく、新たに応募できるよう改正するなど改善を進めている。
2020年4月に会計年度任用職員制度がスタートするが、現在の非正規職員の大半が会計年度任用職員に移行すること以外、具体的な中身が見えてこない。この制度の制度設計及び導入スケジュールはどうなっているのか。
現在特別職扱いである非常勤職員の相当数が一般職の会計年度任用職員に移行する見込みである。福利厚生制度など広範な影響を踏まえ、人事担当課長会で調査検討中である。
指定管理者制度導入施設で働く正規及び非正規職員数はどう推移しているのか。また労働条件はどう把握・監督しているのか。
18年度は正規301人、非正規338人、29年度は正規1087人、非正規970人である。労働条件は年次モニタリングにより把握している。
目黒区が公契約条例を制定したが、区はそれをどのように評価しているか。
目黒区の考え方や状況を勘案した内容になっていると理解している。
公契約条例が制定された区を見ると、 区長のリーダーシップが見られる。花川区長の決断で、北区後契約条例の制定を求める。
国の法整備を優先すべきであり、現時点では条例制定の予定はないが、情報収集と研究を進め、考え方を整理する。
民進クラブ大畑治の質問でした。なお民進クラブは、平成30年4月1日付で立憲クラブとなりました。各会派の代表質問をお伝えしました。